漫画家なんてのは全然なかったもんですから、やっぱり兄さんたちのようにいい大学出て一流の会社に就職して、いい人生を送ってもらいたい、そんなもの思いがありましたから、彼が漫画家を目指そうと思いましてもとても受け入れなかったの。彼が高校受験を控えた時、中学3年生の時、あんまり勉強せずに漫画ばっかり読んでるもんですか、とうとうお母さんが癇癪玉を切らしまして、彼が学校に行ってる間に彼の漫画の本、それから自分で漫画ストーリー書いてました、漫画書いてました、そういうカラス文字とか G ペンとか剣としとか全部焼き捨てるんです。で学校から帰ってきたら自分の机に何も残ってない。お母さんどうしたのって聞いたら、あんたがあんまり勉強せんけんもう燃えちゃったばい、というわけで彼はもう慌ててアパートの階段駆け下りてゴミ焼き場に行ってみたら、自分の宝物、大切したものがくすぶっていたんですね。がっくり来ました。ますます彼は自分の世界に閉じこもっていくようになったわけです。高校も目指す高校には当然受かりませんでした。大学も二浪して結局目指すところには行けませんでした。そして、就職したんですが、福岡のあるスーパーの店員になりました。でもここの中にはうっすきしているものがあります。昼間はスーパーの店員として働いているけれども、夜は黒装束に着替えて泥棒して回るようなことになってしまったんです。ところが彼は25歳の時に捕まりました。で彼が捕まったその翌日、お父さん、福岡県で一番優秀な高校、周遊館高校というのがありますが、そこで先生してらっしゃったんです。翌日か学校を辞められました。で彼の裁判があった時にお父さんやってきて裁判官の前で泣くんですね。申し訳ない、学校の教師として今まで随分多くの子供たちを教育してきたけれども、自分の息子すら教育することができなかった自分、私が悪かったためにこんなことになってしまったって、さまざまに泣くんですね。その姿を見た時に母さんは、自分はお父さんの愛を間違ってくれたと思ったんですね。成績のいい子供たちだけがお父さんの眼鏡にかなってる、自分なんか眼鏡にかなってないと思っていたけれども、そうじゃなかったってことに気がついた時に、この時間っていう気持ちになっていくんです。そこから彼の立ち直りが起きていくんですね。しかし、ちゃんとした技術を持っているわけじゃありませんから、働こうと思いましても働く場所があるわけじゃありません。彼はラーメン屋に勤めました。でラーメン屋で働いているうちに、自分はひょっとしたら料理を作る方向に、一つの才能があるんじゃないかと思うようになったんですね。確かに家では料理を作ってると家族がみんな、あんたの作ったものを美味しいって喜んでくれる、ひょっとしたら俺はそういう世界に才能があるのかもしれないと思うようになるんですね。ほんで仲間たちと、その当時のラーメン屋というのは、60過ぎのじいちゃんとばっちゃんが胴巻き巻いて赤いデコラ板が貼ってあるようなラーメン屋でこうラーメンあげてる、そういうラーメン屋が多かった。でそういうラーメン屋じゃなくて、女の子が一人でも入ってこれるような、そういうファッション性の高いラーメン、フランス料理のシェフが腕を競うような、そういうレベルの高いラーメンを作りたいと彼は仲間になる。そうすると仲間の青年たちが、俺もそう思う、いつの間にかそういうグループが出来上がってくるんです。それで、河原さんは独立しまして、一風堂、一つの風、一風堂というラーメン屋を始めます。まあ、そのラーメン屋がだんだんだんだん評判を得て、2店舗、3店舗、4店舗と増えていくんです。でそのうちにですね、新横浜の駅前、新幹線が止まる駅前にラーメン博物館というのがありますが、 岩立さんっていう社長さんがいるんですが、この方が、ラーメン博物館を作りたい、新横浜の駅前というのはもうほとんどオフィスビルしか建てない、とこで人間が住んでる街じゃありませんでしたから、もっと人間が住んでるような街、地の通うような街を作りたい、ついてはそのオフィスビルを作るんじゃなしに、そういうような例えばラーメン博物館みたいなものを作ればもっと人が集まってくるんじゃないかと思いまして、彼は全国のラーメンを食べ歩きまして、で行列ができているようなラーメン屋を一度に呼んでこようと彼は考えるんです。札幌ラーメンではすみれっていうところがありますね。あるいは横浜ラーメンでは八角屋っていうのがあります。福岡には一風堂というラーメン屋というように、全国各地に行列が並ばなければ食べられないようなそういうラーメン屋がある。そういうラーメン屋を一堂に一つのビルの中に入れたら多くの人々が訪ねてくるんじゃないか、そう思いまして、彼は博多では一風堂代表として来てもらおうと説得するんですね。ようやく説得に成功して、でラーメン博物館が出来上がり、一風堂はそこに進出したわけでした。全国の行列ができるようなラーメン屋の中で一風堂の前に一番長い行列ができたんです。その姿を見て、見逃さなかったのは日清食品でした。日清食品はこれからはご当地ラーメンじゃなくて、ご当店ラーメンの時代が来る。一風堂の名前を冠したカップラーメンを出したら、これは受け当たるんじゃないかと思うんですね。で、河原さん、セットにかかるんです。ぜひとも一緒になってカップラーメン、一風堂というカップラーメン作りませんか。だから河原さんは笑うんです。そんな即席ラーメンで作れるようなラーメンを俺は作っとらんばいって言うわけですが、日清食品がくどくんですね。日清食品が持ってる即席ラーメンを作るその技術と、あなたが持ってるノウハウとドッキングさせていけば新しい次元のラーメンができる。で、一生懸命説得してとうとう成功するんです。で、日清食品と共同でカップラーメンを売り出しました。普通カップラーメンは100万ケース売れますと、その年間最優秀賞、一番売れたラーメンということになるんですが、一風堂のラーメンはなんと1200万個売れたんですよ。それで日経流通新聞の平成6年でしたっけ、最優秀賞をいただいたんですね。そういうふうにして彼が内観を通して自分の父親の愛を再発見して、自分の人生を自分の手で作り上げようというふうに変わっていった時に歯車が噛み合い始めたんですね。まあ、そういう実績のところに今度はテレビ局から電話がかかりました。テレビ東京が、ラーメン職人選手権大会というのをやっているんです。いろんなケーキ職人の大会だとか、あるいはガーデニングをやってるガーデナーの大会とか、いろんな選手権をやるんですが、そういうものの中に、ラーメン職人、選手権大会というのがありました。それで全国の有名なラーメン店を呼びかけて、腕を競わせた。その中に河原さん出てみませんかって呼ばれるんです。武者修行のつもりで彼は出た。なんと3年連続前代未聞の優勝を果たすんです。見事に彼の人生が花開き出してそして今全国に24店舗を展開して、年商40億円売り上げるまでになりました。近々上海にお店ができます。僕も河原さんの取材をするときにあちこちの一風堂を食べ歩きました。どこ行っても行列ができたような、いや昼時だからこんな行列なのかなと思って、4時頃行ったらまあ少し空いてるかなと思って、まず4時頃行ってみるとまだ行列ができてる。で食べてみると確かに美味しいけども、それ以上に素晴らしいのは店員さんたちが輝いてる。で河原さんが言うんですね、店員さんたちに、俺は目標を持ってなかった時には昼間はスーパーの店員、夜は泥棒客をやってた。人間、目標がなくなればそういうふうになるんだ。 でもラーメンというものを通して自分の目標ができてきて、できてきた時にやっと歯車が噛み合い始めた。だから目標を持つってことは大切だよ。自分は何をこの人生で作り上げようということをはっきりさせなかった俺、昔の俺のようにその場その場をその時その時をすごい人のことになっちまうぞ。だから俺のとこで働いてる間にそういうものを見つけるようなって話をされる。そういう話はですね、いわゆるその時給800円とか900円とかでお金稼ぎに来てるような腰掛け気分の青年たちアルバイトたちに火をつけるんですよね。ですから彼らが生き生きとなり始めて、そういうものが店の雰囲気を作ってる。だからラーメンも美味しいけれども店の雰囲気もいいから僕はあれほど洗ってるんだと思うんです。思考が人生を作る。まさしく彼が川原さんが自分を受け入れた時、自分も必要とされている人間なんだということを気がついた時に、そして自分にも手なり足なりが与えられている、自分を通して何かの形を作って人様にお返ししたいと思って、彼はラーメンを通して恩返しを始めた時に、その一風堂のラーメンというものが随分多くの人々の心を打つようになり、ラーメン業界で惜しも恐れるようなしない存在になっていったわけです。そういう意味で私は思考というもの、頭の中で考えるものというのはどれほど大切かということを知らされます。さて咳ばっかりして、なぜかやらない咳が出ます。どうしてなんでしょうね。ここに佐藤一斉原始資録を読むっていう本があります。出たばっかりの本ですが、出たばっかり再版なんですが、この本には曰くがあります。以前三笠書房から人は何によって輝くのかっていう題で、出されてた本のが採用されて、今回、父出版から佐藤一斉原始資録を読むっていう形になって出たわけですが、まあ、この本は私以前私のデビュー作になりました安岡正弘先生のことをいろいろ研究しているときに、しばしば安岡先生の書物の中に佐藤一斉原始資録というのが出てくるんですね。私は佐藤さんも知らなければ原始資録も読んだことなかった。どういう本だろうかと思って、手に入れて読んでみると、切れば血が出るような本でした。すっごい本だな。こういう本を読んでいたならば俺の人生ももっと変わったんじゃないか。残念ながらそんな本全然知らなかった。ぜひともこれを現代語に翻訳したいなと思いました。原始資録は原文は漢文で書かれています。しかも江戸時代の本ですから、もう今の漢和辞典にも載ってないような複雑な漢字を使って書いてある。もしこれを現代人にも分かるようなエピソードを使いながら、こういうことが書いてあるよってことを伝えたならば、多くの人々の転ばる先の杖になるに違いない、まあ、そう思って私は4冊の原始史録、原始録、原始公録、原始万録、原始哲録、4冊なんですが、その4冊の本を枕にして2冊の本を書きました。それがいかに人物たりかという本と器量と才覚という形で三笠書房から出されていたわけでした。ところがですね、不思議なことに一昨年の5月の衆議院本会議で、小泉首相が教育関連基本法案の審議の時に障害学習のパターンシステムを作り上げたい、で障害学習、人が光り輝くようになるためには、どういうシステムでなければならないかって話をされた時に、 佐藤一斉の、原子視力から引用されたんです。こういう言葉があります。若くして学べば僧にしてなすあり、僧年になって、なすことがある。僧にして学べば、僧年になって学べば、老いて衰えず、老人になっても年老いても衰えない。老いて学べば死して朽ちる、死んでも朽ちることはないというその文章を引きながら、私はそういうような障害教育のシステムを作り上げたいという話をされました。そのことからマスコミが色めき立ちまして、原子視力って何だ、佐藤一斉とはどういう人物だということで、調べて新聞雑誌に書き立てたわけでした。まあ、そのことから、佐藤一斉が一躍、まあ、日の目を浴びるようになったわけです。この人は、岐阜県の岩村町にあった岩村藩の出身でして、それでもともとは家老の息子だったんですが、まあ、いろいろ事情がありまして、武士になることができずに、江戸の昌平坂学問所、江戸幕府の唯一の大学で、今の湯島天神のところにあった昌平坂学問所で儒官をやりました。で、林家の塾頭を兼ねておりましたから、まあ、今で言えば東大の総長のような立場で彼は講義をしていたわけでした。当時の昌平坂学問所の位置付けはどうなるかと言いますと、当時全国に230ぐらい藩校がありましたが、その藩校で学んだ青年の中で優秀な者たちが江戸に送られて、それで昌平坂学問所でさらに勉学を積みました。まあ、そんなことで全国の当時の優秀な青年であればあるほど佐藤一斉の学びをしない人はなかったんです。ですから佐藤一斉弟子3000人と言われますが、佐藤一斉の弟子には先ほどお話がありましたような佐久間昭山であるとか小林虎三郎とか、あるいは山田報国とか、孫弟子では吉田松陰とか坂本龍馬とか、そういう人が出ます。そういう意味において、勤皇派を砂漠派を問わず、幕末の青年の中で優位の志を立てた者たちはことごとく佐藤一斉の影響を受けていると言っても過言ではありません。西郷隆盛という人は明治維新を作り上げた三人の一人と言われている人物です。この人も佐藤一斉の原子視力を読みました。彼が、島津久光に嫌われまして三度の島流しに遭いました。徳之島、沖永良部島、奄美大島に流されます。その時彼は鹿児島から罪人として船に乗って送られる時に氷の中に書物を詰めていったんです。牢獄の中で思い思うと思いました。その氷の中に入っていた書物をずっと見てみますと原子視力が入っておりました。彼は沖永良部島に流されたときに、その牢獄の中で繰り返し繰り返しその原子視力を読んでいくんです。原子視力は 全部で1334条ありますけれども、彼はその中から101の項目を書き抜きまして、そして自分自身の資質を練り上げていったわけです。そのことをして私はどうしても沖永良部島に行ってみたいと思いました。それで鹿児島まで行って、そこからさらに、飛行機で、もう沖永良部島って言ったら西南諸島の一番南の端ですから、台湾諸島がもう見えるところまで行くんですね。そしてその沖永良部島に行ってみると、当時西郷さんが閉じ込められていた牢獄が再現されておりました。紙面が竹洗いです。そのわずか4畳半に満たないようなその竹洗いの牢獄、その中にトイレも切ってありました。そういう中で彼は座禅し、書物を読み、また政権の言葉に触れながらずっと自分を掘り下げていったんですね。やっぱり人間というのは どうにもこうにもならない境遇に置かれなければ本当には真剣にならないもんだと思いますね。西郷さんはそういう中でその原子職員を見ながらさーっと自分を掘り下げていったわけでした。それがどれほど彼に影響を与えたかと言いますと、例えばですね、こういうのがあります。原子鉄録最後の本の中にこういうのがあるんです。自らを欺かす、これを天に使うという、自分をごまかさない、それが天に使えることだという一節が佐藤一切書いています。自らを欺かす、これを天に使えるという。西郷さんの書物の中に、西郷南州遺訓という本があります。彼が人生訓としていたものを箇条書きにして文庫本になっています。岩投文庫から出てますが、その西郷南州遺訓の中にこういう一節があるんです。人を相手にせず天を相手にせよ、天を相手にして己を尽くして人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ねるべし。人を咎めるんじゃない、自分の誠の足らなかったところを反省しようというような自分に言い聞かせながら、西郷さんは自分自身を作っていった。私のデビュー作になりました安岡正弘の世界、その主人公である安岡先生は、そのご自分のデビュー作応用名研究の中にこういうふうに書いてます。偽るとは誰を偽るのでもない、自己を偽るのである。これに反して自己を偽らぬこと、真に内面的必然性に従うことを誠という。この文章にも明らかに、原子鉄録の自らを欺かず、これを天に使えるという、という言葉の影響が、見ることができるような感じがします。原子四録っていうのは、志について書いた本です。志こそが人生。どういう人生を送りたいのか、何を作り上げたいのか、というはっきりとした意図を持っていなければ、人間ついつい生活に追われて、コマネズミのように忙しい時間を過ごして、あっという間に40を過ぎ、気がついたら定年を迎え、あれこんなことだったのかなと思いながら棺桶の蓋を覆うようなことになってしまう。そうではなくて、生活に流されてしまわないためには、はっきりとした目標を持つべきだ、志を持つべきだ、そのことを彼は痛感しまして、この志について4冊の本を書き残したわけでした。88歳で亡くなります。1冊の本に10年かけております。40歳の時から書き始めてるんですね。そういう意味では日本の思想家の頂点に立つ人であり、かつ昌平坂学問所で講師や孟子やお嫁を教えてましたから、東洋の思想が結晶化したのがこの本だということができます。私は志を説いた佐藤一さんの本を読みながらつくづく思いました。そうだ、自分という存在は大いなる存在の結晶だ。僕は脳梗塞が倒れて救急車病院に運ばれて、寝たきりの生活が始まって、人生を失敗したって言ってこう後悔してた頃に、出会ったのが論語でした。論語の中に孔子が全球に話しかけていたところがあるんです。非常に頭のいい青年で、後々、論語の中に名前が残るほどの重大弟子の一人にまで成長しますが、当時はそうでなかった。頭が良かったけれども引っ込み思案で、 私はダメです、私は能力ありませんといつもいつも退いてしまって、機会を逸してしまっている青年でした。その前級に講師が語りかけるんです。前級、お前を見てると俺は悲しい。なぜかというと、いいか、人間というのはみんな一人一人、山田さんも武田さんも広瀬さんも清水さんも、みんなが大いなる存在の結晶として地上に送られている存在だから、どの一人もが天が描いている理想を、これはまだ手も触れることができない、目でも見ることができない、形になっていない、その理想をそれぞれの人が額に汗して手にまみを作って、具体的な形として作り上げるために、一人一人がこの世の中に送られてきていると私は思う。だけれども、もしその人間が、私はダメです、私は力がありません、私は何の能力もというふうに自分の中に閉じこもっていたとするならば、その人を通して形を作り上げようとしていらっしゃる点は、地に置ける手も足も失ってしまうわけだから、何にも作り上げることはできないじゃないか。いいか前級、お前がお前の中に閉じこもってしまうってことは、お前を見捨てるだけじゃない、天を見捨てるんだよ。だから、お前を地上に送り出された天を信頼するなら、自分の能力あるとかないとかそんなことに一喜一憂するんではないしに、天を信頼して自分の能力をあなたに預けます、どうぞ使ってくださいと言うべきじゃないか。自分を見限っちゃいけないよ、天を見限っちゃいけないよというふうに話するんですね。論語は非常に短い簡潔した文章でこう書いています。何時限れり、自分で自分を制限しちゃいけないよと書いてある。私はその一節が非常に心に染みました。ベッドに横たわって俺の人生も終わってしまった、あとはもう生活保護を受けて生活するしかないと将棋に帰っていた、その自分で自分を制限して、もうで俺の人生終わったと嘆いていた自分でした。そういう私に対して講師は、そうじゃないよ、自分で自分を見限っちゃいけないよ、自分を見捨てるってことは天を見捨てることだよと語りかけてくださった。そのことから私は、そうだと、さまざまなことを経験させながら、私の目を開いて何かの形を作り上げようとしていらっしゃる、その点を信頼しよう。そこから自分の立ち直りが始まったわけでした。そういう意味で原始四録っていうのは大変に大切なことを説いている本です。さて、この本の中に、それで話が、道にそれましたが、小泉首相が衆議院の本会議でそういう話をされて、原始四録の若くして学べば、そうにしてなさり、そうにして学べば老いて衰えず、老いて学べば死して朽ちずという話をされたことから、岩船町の人たちが沸き立ちまして、小泉首相が、ね、原始四録のことを言ってくださった。その言葉は三月会という名前で呼ばれているんですね。三つの戒め、三月会と呼ばれていますが、実は岩村町の歴史資料博物館の前庭にその三学会の石碑が立っているんです。それで岩村町の人たちはその石碑から託を取りまして、小泉市長にこれを届けようと言われまして、一昨年の9月に小泉市長にその託を持って行かれたわけでした。実はその石碑は 私が書いたものでした。で、その原子四六に関する2冊の本を書いたときに、私はどうしても、岩村町に、原子四六の中で一番輝いている文章、山岳会をその岩に刻みたいと思いまして、それで全国の読者に手紙を出したんですね。こういうことを考えているけれども、皆さん協力していただけませんかと書いて、こういう手紙を送りました。ただ私はこの石碑建立によって過去の偉人を検証しようというのではありません。志こそが人間のレベルを決めるという価値観を表している原子四六の一文を岩に刻み、高らかに掲げることによって、現在の世代にもこういう価値観を大事にして、それぞれの一隅を照らそうとしている者たちがあるということを示そうというのです。おそらくこの石碑が立つ場所は、日本の霊的エネルギーが結集された最高に霊意が高い、エネルギースポットになるだろうと思います。坂村新民先生の新言碑、念ずれば花開くが有志の点によって全国に建立されることによって、日本の乱れた霊層を鎮め、かつ霊意を高める役割を果たしているように、この石碑も鎮護国家の役割を果たすでしょう。その石碑建立のため、今、皆様から上財を募っています。大きな寄付は必要ありません。みんなでこのエネルギースポットを形成しようというのが目的ですから、なるべく多くの人が参加されることが大事なのです。こういう手紙を送りました。1ヶ月も経たないうちに何百万というお金が集まりまして、この石碑が建ったんですね。この石碑の託本を持って、その首相に会いに行かれたわけです。で、首相に会われた時に、実は、来年、つまり去年のことですが、平成14年は、佐藤一斉生誕230年になりますので、岩村町では佐藤一斉の銅像を建てようと思ってます、ついては首相、その石碑の碑文を書いていただけませんかということをお願いしたんですね。それで首相が喜んで受けてくださって、その佐藤一斉を座像という碑文ができまして、送られてきて、で、去年の10月26日、岩村町で除幕式が行われたわけでした。そういう意味で、その岩村町が今再び人間学の佐藤として脚光を浴びていってるような次第です。この碑文、若くして学べばそうにしてなすあり、そうにして学べばすなわち知って口中、老にして学べば老にして学べば知って口中という、この文章にぴったりな一つの例があります。私は毎朝散歩に出るのが趣味なんですね。朝4時半に起きて、で散歩に出まして、1時間半ぐらい、田んぼの中を歩いて、で家に帰ってくるんですね。で、冬場はもう全く星空ですね。今は4時半ちょっとやっとこう明るくなってきたかなっていう感じなんですね。で、いつも散歩してる時ですね、不思議なその夫婦に出会うんです。ご主人が80歳、奥様が72歳で、こんな星空が星が瞬いてる時間によう散歩してるなと思って、また自分も散歩してるわけですけど何じゃこの夫婦はと思いながらで、そのご夫婦をいつもそのスイートを持って歩いてらっしゃるもんですから、で、ある時一緒になって、スイートでお茶をいただいてながら話したんですね。そしたら、その奥様が、今72歳という奥様、昔はですね、まあ、4年ぐらい前から知ってるんですが、昔はよちよち歩きだったんです。ひよこが歩いてるんじゃないかという感じの歩き方、おそらく病み上がりなんだろうなと思うような歩き方でした。その奥様が、実は脳梗塞で倒れて、病院に入ってらっしゃった。10ヶ月間意識不明だったんだそうです。それでご主人が、 その意識不明の奥様の意識を呼び覚ますために手足をさするんですね。寝たままでこういうふうにやってますと、当然筋肉が衰えていきますし、関節が固まってしまうし、背中には褥瘡ができますから、褥瘡ができないように2時間おきに体位を変え、そして寝てる奥さんの手足を動かし、足を曲げたりして、このリハビリをやって体を刺激することによって魂を呼び覚まそうとして努力なさんですよね。おそらく病院の先生は何もやったって無理だろうと思うと思われたんだと思うんですよね。2ヶ月経っても3ヶ月経っても4ヶ月経っても一向に反応しない、今度眠り続けてるわけですから、嫁であるわけがないと口まで出かかっていらっしゃったと思うんですが、まあ、ご主人が一生懸命になったらそれから何もおっしゃらなかった。10ヶ月間彼は奥様の 手足をその伸ばしたり曲げたりリハビリを続けるんですね。実家に来ます、と奥様になるんですよ。やったーって言って、それでその、彼女は意識を回復するんですね。それからさらに、それがちょうど10ヶ月目、それからさらに8ヶ月病院にいたんですかね。全部で、1年8ヶ月ですかの病院生活でした。で最後の頃、彼女はベッドから降りることはできたけれども歩くことができなくて、廊下の手すりを伝え歩きするような状態だったんです。 2メートルしか歩けなかったそうです。その奥さん退院してからご主人が励ましてとにかく歩こうして、歩き始めた。今日は3メートル歩けた、今日は5メートルも歩けたって言ってこの喜んでらっしゃった。だんだん時間が長くなって、今日は30分頑張れたと、今日は45分歩けたっていうふうにこう励ましていかれたんですね。で私はね、ご主人の話を聞いてすごいなと思ったのは、単にリハビリだけだったら人間はつらいです。だから羽野さんみたいにやっぱり三日坊主で投げ出してしまいますよね。こんなに努力したのに成果が上がらないと思ってしまう。ご主人が偉かったのは奥さんに動機づけをしたんです。娘さんが結婚してロサンゼルスにいらっしゃるんですね。ご主人が伊豆に勤めてらっしゃって、ロサンゼルスの郊外に伊豆の工場があって、そちらの転勤になってらっしゃった。お嫁、ロサンゼルスに孫の顔見に行かないかって言うんですよそしたらね、奥さんとしてみれば、そら何としても元気になって歩けるようになってアメリカまで行きたいと思うじゃないですか。そういうその動機づきをですね、なさるんですよね。でこう、1年たち2年たちっていうふうにこうなっていくんです。今では毎朝2時間半歩いてらっしゃる。でなんでその早朝歩くんですかって言ったら、最初は日が昇ってから歩いてたんだそうです。でもだんだん夜明け前の輝きに見せられるようになって、やっぱり人間宇宙の霊気を助かるのは夜明け前だということに気がついて、それで朝の早朝の散歩をするようになったとおっしゃってました。今はもちろんロサンゼルスも旅行に行かれましたし、北海道にも温泉旅行に行ってらっしゃるんですね。それで昔は4年ほど前はもうよちよち歩き、ひよこが歩いてるんじゃないかと思うような歩き方だったものが、今はスタスタ歩けるようになってるんですね。その奥さんがおっしゃってました。歩くということは脳を活性化させます。当時は私はすっかり感情を失ってました。で顔は脳面みたいになってて、喜怒哀楽の感情は全然なかったんです。でも毎日毎日歩いてるうちに、もう一度自分の中にこの表情が蘇ってきて、こんな風になりましたっておっしゃってました。そうにして老にして学べば老いて衰えずって言葉があるように、80歳になっても歩くってことが、例えばそういうようなこの効果を上げる、まあ、そういうことを見たときに私は改めて、諦めないことの大切さというのを知らされたような感じがします。さて今日は私の CD 持ってきました。と言いますのは、先ほどもちょっと申し上げましたように、瞑想というもの、内観というものが 人それぞれに大変な賜物を呼び覚ますということに私も気がついたことから、いろんな講演会でその瞑想、内観、座禅、まあ、そんなことをお勧めしてるんですね。でそういう方あれ私の文筆活動の中に瞑想に関する詩がいくつもありました。でそれを、西山直樹先生という今 NHK のシルクロードの旅とか あるいはユネスコの世界遺産のビデオの音楽監督をやったりなさる、まあ、そういう方にお見せしましたら非常に感じるところがありまして、これぜひとも音楽をつけませんか、まあ、そうしたらあの詩以上にこの、人々の心に訴えるものができていくんじゃないでしょうかということだったもんですから、じゃあ二人で作りましょうということもあって、実はあの私が朗読して、で彼が音楽を作ってシンセサイラーで、糸高き者の子守唄っていう CD を作ったわけでした。でこの西村先生という方はですね、これまた不思議な人生を歩いていらっしゃる方で、もともと彼は芸大を出た新進系のジャズピアニストでした。もう20代で家一軒建つぐらいの、大変に稼いで、女子にモテてかっこいいですから、足も長いですし、私みたいにずんぐりむっくりじゃありませんからで、まあ、そういう人でした。でも彼は考えるんですね、あんまり華やかな世界にいると俺自身がダメになっちまう、そう思ったもんですから彼は東京での生活をやめまして、松山に帰りました。で松山で大学の先生をしながらラジオのディスクジョッキーやったり、あるいは自分のところでもピアノ教室を開いたりしてらっしゃったんです。ところがですね、ある日奥さんと子供さんが、奥さんは6ヶ月の身重でした、子供さん5歳でした。オーケストラボックスに落ちるんです。5メートル下のコンクリートの底に床に叩きつけられて重傷を負います。救急車で病院に運び込まれて、で急遽電話がかかってくるんです。病院に来てくださいと。で病院に行って手術の前で待つんですね。何時間経っても出てこない。で出てきた先生、青い顔してらっしゃる。西村先生、もし助かったとしても車椅子の生活なのでしょう。お腹の子供はもう諦めてください。幼い男の子は命は助かったものの、足が複雑骨折して、いて、まあ、そういう状態でした。一瞬のうちに家族を失うような立場に立たされたんですね。呆然となって彼は病院をさまよい出て、気がついたところは四国88箇所の一家寺、一手寺でした。その境内で、考えともなく考えていると、お遍路さんが登ってきて本堂の前でお線香をあげて般若心経を唱えて、降りていかれる、その姿を見ているうちに西村先生もお大さんにお願いしたい、お願いしよう、家族を助けたもの、そう思って彼は88箇所を歩き始める。シンセサイザーを持っていたんです、大田の。で各お寺さんでその音楽奉納をしていったんですね。そのことを通して彼の音楽が人間の目を意識して、かつてのジャズピアニストだった頃、会社のいろんなコマーシャルソングを作っていた頃には人間の目を相手にしていた音楽だったものが、初めて絶対の世界、悠久な世界に向けて音楽を作っていくようになるんですね。それで彼の音楽がガーッと変わっていくんです。で88箇所回り終えて高野山に登って満願法要した時のテープを私いただきました。それを見て聞いて、あ、この人はすっかり変わったなと思ったんです。それから西村先生との付き合いが始まっていたんですが、その西村先生が一緒に音楽CD 出しましょうということになったもんですから、私の詩に、彼の音楽をつけてもらいました。で最初に神の門ばかりっていうのを書けます。これは私の詩ではなくて、ニューヨーク州立大学病院の壁にある患者さんが書き残された詩を私が朗読して音楽をつけたものです。随分悲しい、苦しい、辛い思いをされたんでしょう。でもその方が最後に捕まえたものは、そのことを通して 私は大切なことを気遣っていただこうとしてたんだ、私はどんな人よりも愛された人間だったんだってことに気づいた。そのことを書いてある本です。ちょっとじゃあお願いします。
次の詩はニューヨーク州立大学病院の病室の壁にある患者さんが書き残されたものです。神の御門ばかり、大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しもうとたくさんのものを求めたのに、むしろ人生を味わうようにとシンプルな生活を与えられた。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられていった。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ。
病の末に気づかれ、
太古の
気づかれたように、人間というのは大いなる存在に見守られている存在だと思うんですね。だから自分で自分も制限せずに預け切った時に、我がなる我が現れてきて大きな仕事ができるようになっていくような感じがするんです。そして人間というのはそういうもんだってことに気がついたときに、命をいただいていることのありがたさ、まだ手があり足が動き仕事をすることができることがどんなにありがたいかという喜びが込み上げてくるもんです。その喜びを歌ったのが次の歌です。この歌は、アメリカがベトナム戦争に敗れて、アメリカ中が打ち沈んでいたときに、両弦の火のように人々の心に広がっていった歌なんです。もともとはスコットランドの古い民謡なんですが、このことを通してもう一度人間への信頼、神への信頼と呼び覚ましていったんですが、ナナ・ムスクリの声で、聞いていただきたいと思います。アメージング・グレイス。 人間というのは簡単な存在じゃないと思うんですね。決して潰されてしまわない、その中から大切なことを学んで目が開けて、そして見事な人生を切り開いていく存在だと思うんです。ますますもって光り輝く人生を手にされますように心から願ってみません。今日はどうもありがとうございました。